皆さん、こんばんは。キマより第290回ということでございます。ですね、僕ね、やっとですよ。やっとね、長年したかったことができたというか、長年の夢が最近叶いましてですね。いや、これずっとしたかったんですよね。いつくらいかな。もう多分ね、心の中に芽生え始めたのはもう高校生とかそんぐらいからで、もうずっとね、できなかったというか、まあ、やろうと思えばやれる機会はあったんですけど、なんかわざわざそれにね、お金を使う、気になれる時とか、まあ、タイミング合わなかったとかで全然できなかったんですけど、ちょっと今回、やっとできましたので、ちょっとそれを、この場で報告したいなと思いまして、私、発注シグマ、なんと、ついに、昨日、鼻の角栓取りをいたしました。ありがとうございます。いや、長年ね、鼻の角栓取りを一回やってみたいと、もうずっと思ってたんですよ。びっしり生えてる、なんていうの、ペリって塗ったとのあれを見て、うわーってやりてえって思ってたんですけど、いやー、この前ね、そのドラッグスターに行った時にありまして、たまたま。いや、もうこれは買うしかないと思ってね、やったんですけどね、それについてね、ちょっと話していきたいと思います。それでは行きましょう。
デジデジと、
ハチューの、気ままに寄り道クラブ。
じゃあ、決まりー。
ペリペリペリペリ。デジくん。
あ、おおお。
あ、決まり、決まり。
決まり、おお。
まあ、長年、したかった鼻の角栓取りをね、ついにしたんですよ、うん、昨日。
要は鼻パックってやつだよね。
そうそうそうそう。なんかめっちゃ粘着力のあるテープみたいなのをペタって貼っつけて、それをめくると、うん、その鼻の、なんか穴に溜まってるゴミみたいなのが全部出てきて、鼻がツルツル綺麗になるよみたいなやつなんですけど。
うん。
まあ、それを昨日したんですよね。デジさんやったことありますか？
いや、僕もやったことはないね。
まあ、大体ね、女性の方とかがやる。ことは多いと思うんですけれども、
うん、
ちなみになんか鼻のその角栓というかつぶつぶいちごっぱなとか言うじゃないですか。
あ、
そういうのってなんか気になったことありますか。
鼻単体でっていうところではないかもしれないけどね。まあ肌という意味だとやっぱね、うん、その最近はもう普通にね、男性用化粧水とかも普通に置いてあるから、
はいはい、
その辺はやっぱね、その肌の乾燥とかは気にしてこう塗ったりとかすることはあったけど、うん、こう鼻だけをこうクローズアップしたことっていうのはあんまないね。
はいはい。まあ僕もね、別に鼻が汚いとかじゃないんですよね。じゃないんですけど、うん、その鼻の角栓取りをずっとやりたかったんですよ。
CM で出てるような山がだんだんとなってるようなのが本当になるのかな、あれっていう、
ね。あれなるの本当にと思って。あんなにゴミ溜まってることあるってずっと思ってたんですよ。
うんうん。
で、まあ、今回、思い立って、で、Amazon で調べてたんですよね。その、鼻の角栓取りっていくらぐらいするのかな、つって。調べたら、うん、まあ、あったんで、これ注文するかと思ってたんですけど、その、ドラッグストアにアイスを買いに行く用事ができて、そこで、まあ、ついでに見ようと思ったら、まあ、ありまして、うん、まあ、あるんです
よ。まあ、普通に売ってるよね。
普通に売ってるんですけど、これやるしかねえと思って、昨日ね、慣れない手つきでね、説明書を見ながらやったんですけど、
うん、
あんま取れなかったんですよ、
ね。CM ほどの感じにはならなかったと。
うん。いや、なんかどこが汚れ、まあ、そもそもだから、取れなかったっていうことは、僕の鼻は、うん、そもそも、あんまり汚れとかが詰まってなくて綺麗な状態っていういいことでもあるかもしれないんですけど。
そうね。
まあ、ただね、僕は別に鼻を綺麗にしたいからじゃなくて、あれを見たかっただけなんですよ。
目的が違うんだよね。
そう、目的が違うんで、そこをさ、まあ、どんなに綺麗だったとしても、あれが見れないと意味がないんですよね。
そうね。はいはいはい。
そう。で、多分なんかやり方が悪かったのかなと思って。
あー、そうなのか。
なんか、鼻にまず水をつけるんですよ。
うんうん。
水をつけて、で、それにこのシートを貼ると、なんかほら、水 が乾燥すると同時になんか固まっていくみたいなんですよね。
ああ、そういう感じなんだ。
そうそうそう。そういう感じで取れるんですけど、昨日やった時は、その、花の側面、この、なんて、凹んでるところあるじゃないですか。この、くぼみというか、うんうん。ここのところが僕一番黒いのは気になるんですけど、ここにあんまりついてなかったのかもしれなくて、うん、全然取れなくて。
おー。
そう。で、今日入ってから改めてね、その、ちゃんと押し込んでやったら、まあ、ぼちぼち取れたんですよね。
うんうんうん。
まあ、でも、なんだろうな、期待してた、うわー感はそんなになく。いやー、僕の長年の夢がね、ちょっと現実を知ってしまったというか、そんな感じですね、ちょっと。
まあ、でも人によりってところは本当にあると思うから、ね、なんだろうな、油が、こう、もう男性だとさ、特に、年々こう、顔に対してこう、油がすごく出てくるとかっていう、そうですね、うん、ところがあるから、そう、テカテカしてきたりとかするから、なんかだんだんそういった、年齢になってきたらより見えやすくなるのかなとは思うんだろうけど。
うん。まあ、デジさんもね、うん、ぜひ一回やってみてほしいんですよね、これ。
ああ、そうだね。ちょっと気にはさ、これはなってたのよ、ずっと前から。
デジ君、だからそうでしょ？みんなそうなんすよ、だから。
いや、あれ、本当になんのかなとか。
なりますよね、君。
どんなもんなんだろうねっていうのが、すごい気にはなりつつも、でもそこまでするまででもないかなとか思って。
ね、結局、買うほどではなかったんですよね、
う
ん、なんか。
そうそう。だから、家族が、こう、つけてるのは見たことあるんだけど、
うん、
でも、自分が別に使うわけでもないから、
うん、
ふーんって感じで見て、流れてたっていうところとかだったし、
うん、うん。
うん、うん。いや、だから、やっぱ、ね、みんなやっぱ気になることだということなんだね、これはやっぱり。
うん、そうなんですよね。
うん。
いや、まあ、なんでしょうね、程度を知れたというかね。まあまあ、僕の夢の一つは叶ったというか、過ぎたというか、まあ、どっちかは微妙なんですけど、まあ、これはこれでね、いい思い出になったなと、ちょっと思いましたし、まあ、定期的にやっていきたいですね、うん、これはね。
ああ、まあでも、ちゃんと定期的に取っていくことによって、その、より汚れがね、たまらないような状態になるわけだから。
うん。そうですね。まあ、美容には気を使っていきたいということと関連してですね。
関連
して。無理やり関連させていくんですけど。
関連するんだね、そこに。
最近、ビーガンっていうのが、ツイッターとか、まあ、いろんなところで話題になってるじゃないですか。
そうね、なんか話題になってるっていう、そのなんだろう、話題になってるという話だけしか聞いたことないから、
はいはい、
全く何かわかんないですね、中身が知らなくて、何か悪いやつっていうことでしか分かってないので。
まあ、やっぱり悪いやつっていう印象にはなるんですね、でも。
そうね、やっぱ書かれてるその記事的な感じの、こう、上積みだけを取ると、それが悪いみたいな感じの書き方になってるからね。
はいはいはい。で、まあ、ビーガン、本当に何も知らないんですよね、デイさんは。
そうね、なんだろうっていつもツイッターを見ながら流し読みしてるから、
はいはいはい、
全然回答が出てこない状態なんだよね。
ね、ビーガン、まずビーガンっていうのは、そのベジタリアンと若干似てるところがあるんですけど、まあ、その、まあ、食べ方の、問題というか、菜食主義のさらに上で、ベジタリアンの人とかって、その卵とか魚とか食べるんですよ。
ああ、まあまあまあ、そうね。
そう。だけど、ビーガンの人は、卵も魚もさらに食べないんですよね。
はいはいはい。
で、その根底にあるのが、ベジタリアンの人っていうのは、まあ、健康志向が根底にあるんですよ。
うんうん、そうね。
そう。対して、ビーガンの人は、動物を殺すっていうことに関しての疑問が根底にあるんですよね。
ああ、そういうことね。
そうそうそう。はいはい、だから、動物性のものとかは一切食べないっていう生き方をしてる人らのことをビーガンって言うんですよね。
うん、うん、うん。
なんで、まあ、その、当然ね、牛乳とかも飲まないでしょうし、
うん。
そう、だから、ベジタリアンと同じくね、まあ、肉とかは食べないですし、っていう感じで、うん、もう本当に植物性のものというか、もう精進料理的な感じですよね。なんか、殺生はしないみたいな。
まあ、そういうね、お坊さんみたいな感じのね、
そうそう。
ではあればそうだけどね。
で、それがなぜ今、話題になってるというか、もう半分炎上みたいなもんなんですけど、
うん。
なってるかっていうと、その、ビーガンっていう生き方を、
うん。
押し付けがましく言う人がめっちゃ多いんですよね。そのツイッターとかに参見される人たちで。 うん。ま、あれですよ。だからシーシェパードとかと同じですよ。捕鯨すんなとかさ、イルカ殺すなとかさ、はい、そういう感じで、その、文句というか、動物殺して、自分たちの、なんていうの、快楽のために動物を殺して楽しいか、みたいな主張をめっちゃして、他者を攻撃する人がよく目につくっていうところで、で、そういう人たちに対して、いや、その、なんていうの、肉とかを食べる正当性を主張する人たちがいて、論争になってるっていうのが最近の話題なんですよ。
ああ、はいはいはい。
そう。で、これが話題なんですけど、
うん、
その、いや違うよという人がいて、うん、その、ビーガンと、その、動物愛護の過激派の人を一緒にして考えないでくれっていう人がいて、
うんうんうん、
そう、問題の本質はここなんですよね。
その、そう。はいはいはい。
本当のビーガンっていう、ビーガンの人は、その自分の生き方は自分の生き方で、その自分はこうするけど、他人にそれを押し付けるってことはしないんですよ。
うんうんうん。
そう。で、最近話題になってるビーガンの人たちは、その、動物を殺すなみたいな主張を、めちゃくちゃその他人に、こう、半分攻撃するような形で、主張して、っていうことを繰り返してて、で、そういう人たちがばっかり目につくんですよね。
はいはいはい。
で、そういう人たちは、その、ビーガンというか、もう動物愛護の過激派であって、その、ビーガンの本当の、なんていうの、そういう生き方をしてる人たちとは違うんだよっていうことを、ちゃんと周知してほしいっていう人が、まあ、ツイッターにいて、
ああ。
そう、っていう感じで、まあ、いろいろ、なんで、対立が進んでるというか、
ああ。
っていうところなんですよね。
なるほどね。そういうことだったのね。
そう、なんかそういう話題のなり方なんです
よ、ね。やたらめったらビーガン言ってるから、なんか本当になんか悪いものの、なんか総称みたいな感じの、
はいはいはい、
こういうイメージだったけど、そういった類のものだったのね。
そうなんですよ。
ああ。
そう、だから本当に普通にビーガンやってる人たちは今めっちゃ迷惑してるはずなんですよね。
そうだろうね。自分たちは別にそういう、自分たちが好きでそういうこと、生き方をしているだけであって、うん、別に周りはどうでもいいのにもかかわらず、こう、そういう悪いものみたいな言われ方をされるっていうのは、
うん、
まあ、不服だろうなというところですね。
そうそう。で、その、まあ、動物愛護過激派の人たちは、その肉食を減らせば、うん、なんか、何、世界の、貧しい人たちとか、食糧難の人たちにも食料が行くようになるとか、いろんな主張をしてるんですよね。で、それらは、なんか、半分妄想が入ってたりもして、妄想っていうか、まあ、自分の、
まあ、
恣意的なね、意見とか
もあるし。なんだろうな、妄想っていうと、まあ、あれかもしれないけど、まあ、側面だよね。一側面としてはあるけど、でもそうかっていう話ではあるからね。
そう。で、実際はそうはならないっていうことを、ちゃんと論理付けて言ってる人たちもいて、
まあそうだろう
か、ね。畜産が全て悪みたいな主張をしてる人たちが目につくのでっていうところで、うん、普通の、まあ俺らみたいな普通に食を、うん、楽しんでる人たちから反感を買ってるっていう構図で、最近やたら TL にビーガン流れてくるっていうのが、そういう。
なるほどね。そういうことだったのね。
そうなんですよ。
いや、全然わかんなかったけど、なるほど、そういうことかとは思うけど、なんかね、もうそういう話を聞くたびに、もうなんか今更だなっていう話でしかないんだよねっていう。
そう。そもそもね、ビーガンっていう生き方自体は、もう1900年代からいるんですよ。
う
ん、
そういう。うん、昔からね、そういう生き方をしてる人たちはね。
そう。で、なんか最近になってすごい話題になるんですよね。なんでかわかんないけど。
うん、まあ、結局だからその声を上げてる人っていうのがまあ大きいところだと思うんだけど、ね、やっぱあんまりその、もう本当に影日向にこう、細々とね、こう自分の生き方をしている人たちがまあ多かったところに、こうやっぱこの SNS という存在が、ある種悪い方向に働いてしまったっていうことだろうね。
そうです。
で、やっぱこう別にその、例えば、最初にそういう話題を出した人も、別に多分そんなに、こう、別に過激派とかじゃなかったんだろうけれども、うん、その辺をこう、なんか、うまい感じに切り取られて、
はいはい、
で、それをなんか利用しようとか、まあ、意図があるのかないのかわからないけれども、そうしようっていうのが、まあ、簡単にこう、ね、こう SNS は行われちゃう場所だから、
うん、まあ、だから、うん、 もしかしたらその過激派の人が先じゃなくて、受け取り手側の曲解が先だった可能性もありますよね。
まあね、本当に卵が先か鶏が先かみたいな話だから、うん、もう正直どこが起源なんだかなんていうのは全然わかんないんだけど。
まあね、そうね、仲良くしてほしいですね。
仲良く、まあ、なんだろうな、こんな言い方はちょっとひどいって言われるかもしれないけど、うん、正直な話どうでもいいです。そのあのもうその辺はもう好きにやってくれって話なので、もう僕らは僕らの生き方だし、あなたはあなたの生き方でしょうというところでしかないので、もうなんか冷たく言い放ってるみたいな言い方、受け取り方されたら、まあそれはそれで別にいいのかなとは僕は思うので、
うん
うん、まあそんなの別に気にしたらもう何もできないので正直な話ね。
そうですね。普通に美味しいご飯食べたいですからね、
う
ん、僕は。
そうそうそう。まあなので別にそういう生き方をしたい方はもうご勝手にしていただければいいなと思うので僕としては。
うん、
ちなみにだけど、なんだろう、鼻の角栓と何が関係してたの？そもそも。
だからビーガンっていう生き方をすると、その健康志向的な面で、
うん。
いいっていう意見もあるっていう話ですよね。う
ん、はいはいはい。
まあだから、まあベジタリアンとかってそういう感じじゃないですか。健康志
向。ああ、健康志向。はいはい。
そうで、鼻の角栓っていうのは、まあ、美容系じゃないですか。
ああ、美容系、はいはい。
そうっていうところで無理やり関連付けたんですけど、これ、オフレコの話があって、その、ビーガンって何っていうのをもともと話そうっていう話だったんですよね。
あ、そうね、そういう話。全然、だから僕が知らなかったから。
そうそうそう。
そう。
収録前に言ってたんですよ。今日は触りでちょっとビーガンの話しようっていう話になって。
そうそうそう。
なってたんですけど、僕が角栓取りの話でやたらと話が膨らんじゃったから、
そうそうそう。
そう。急にブツンって切るのもあれかなと思って無理やり関連付けたっていうだけの話です。
関連性があるのかなって思いながらずっとちょっと僕は、だから今話を聞いてて気にしてたのは、どっちかというとビーガンのことよりも、鼻の角栓とどこに繋がりがあるのかなっていうのに対してそう注目してたので。
なるほどね。
そうそうそう。多分普段以上にちょっとね、こう、空返事みたいな状況に多分なってたと思うので、聞きながら。
本当ですか？いや、申し訳ないですね。もう本当にそこに関しては、会話の流れで適当になんか、あ、くっつけちゃえってなって、くっつけちゃうんで。あんまり。
なるほどね。まあでも多分そのビーガンとかを、そういう生き方をしている人たちは、多分その角栓とかあんまたまんないような。
そうですね。
過ごし方にはなってると思うから、多分そういう人たちが、パックをしたら、あまり効果が出ないと思うから、逆にそのビーガンじゃないような人たちに、鼻の角栓が取れるかどうかをちょっと試してもらいたいなというところでは、うん、まああるので、まあその辺の話は別にね、ここ、広げるつもりはあんまりいないので、ホームページは別の話していきたいかと思いますので、はい、最後までお聞きいただければと思います。はい。
今より
はい、それではテーマトークと言いますかね。
はい、ということで、はい、まあね、ちょっといろいろ話題あるっていうところなんだけど、
はい、
まあね、この回の前とその前か、うん、でそれぞれ僕と八中君のそれぞれのソロ回があって、
うん、
まあ、EDC の話と、はい、サイド M のフォースライブの話、
うん、
まあ、それぞれね、ちょっとしてきたけど、ちょっとその辺の話についてちょっとまた、多少 ね、こう一緒に、うん、一緒に話していきたいなっていうところだったんだけど、まあね、同じ日に、要は、こう、僕も、八重くんもライブだったわけだけど、
はい。
いや、なんか、写真を見たわけよ、八重くんが写ってるよ、みたいな感じの。
ああ、あれね、まさかの EDC 公式に写ってしまった。
そうそう。要はもうまさになんでしょうね。パーリーピーポーみたいな感じの、ね、人たちが映ってる中で、あ、見覚えのある人がいるぞ、みたいな、う
ん。なんか陰キャが踊ってるみたいなね。
なんかちょっとほっぺが赤いみたいな人がいるぞ、みたいな。
いや、わかりますよね、あれはね。
そうそうそう。なんかいて、おーってちょっと思っていたから、そもそもね、全然僕はダンスミュージック全然通ってきてないから、
うん、
空気感わからないけれども、
はい、
どうだったよっていう感じの話がね。
はいはいはい。まあね、なんていうんですか、やっぱりフェスって、まあいろんなアーティストを見れるっていうのは結構強みだと思うんですよ。僕フェスは初めてだったんですよ、ちなみに。
うんうんうん、
音楽フェスっていうか、まあクラブフェスっていうものに行くのが初めてで、まあ今回、初参戦でね、どんなもんかなと思って行ったんですけど、うん、まあ、 他の人からすると普通フェスって、まあ、あの自分の好きなアーティストはいるだろうけど、その知らないアーティストとかも多くて、うん、っていう感じだと思うんですよ。
そうだろうね。
で、まあ、あの、飛び飛びでちょっと休憩しながら見れたりとかもするのかなって感じだと思うんですけど、僕今回行った理由が、うん、その、もうメンツが豪華すぎるというか、そのステージ、
ほぼほぼ、そう。見たいのがっていうことだね。
そうそうそう。で、まあ、ステージが3つあるんですけど、まあ、あの、ハウス系の、その、なんていうんですか、ゆっくりと体を揺らして、あの入れるみたいなステージが一つと、であと、うん、メインのね、バリバリ有名な人たちがパフォーマンスするステージ一つと、まああと、うん、なんかヒップホップアーティストとかちょっとアンダーグラウンドな、若干ね、若干アンダーグラウンドな人たちがいるそのビーチのねステージがあったんですけど、三つね。
うんうん。
そのメインとビーチの方でそのそのタイムテーブル見たときに、え、これどっちも見たくねっていうのがめっちゃ多くて。
体分身したいって思ったやつだね。
そうそうそう。分身してぐらい、その、メンツが豪華で、まあ、小林幸子の裏で北島三郎歌ってるみたいな、うん、そういう感じなんですよ。マジで。いや、別に僕は両方の大ファンではないんですけど。
ああ、でも、すごい、すごいって言われる、こう、演歌歌手のね、筆頭だよね、そこは両方とも。
バンプオブチキンの裏でユニゾンスクエアガーデン歌ってるみたいな、そういう感じ、
ね。いやー、強いね、それはね。
っていうぐらいの、まあ僕からしたらね、まあカジュアル層からしたら、まあメインのステージばっかりお目当てかもしれないんですけど、
うん。
まあちょっと音好きの人たちとかにはおってなるようなメンツで、でまあすごいね、もう忙しくてですね、足が。もうね、もうめちゃくちゃ足痛かったんですよ。2日間あったんですけども、1日目終わった時点で、あ、これ明日行けねえなって思いましたよ。
もう疲れて
る。いや、もう無理だと思って、この足は。うん、もう歩けなかったんですよ、マジで。歩けないっていうか、正しく言うなら、立ち止まるのが無理だったんですよ。
うん。
立ち止まったら、もう体重が直に上から下にかかるから、もう足が痛すぎて、もう常に、前方の方向に体重を逃がしながら移動しないと、足が終わるぐらいの感じで。
分散してたんだ。
そうで、1日目でも限界だなって思ってたんですけど、まあ、2日目なんとか行って、で、2日目もはしゃぎすぎたせいで、2日目の終わりがマジでやばくて、帰りに、その、途中でね、電車降りて、ご飯屋さん行こうつってみんなでご飯屋さん探してたんですけど、
うん、
途中で迷うんですよね、友達が。どっちの方が賑わってるかな、つって。もうその時に僕、2秒以上考えるなって言いましたから。2秒以上立ち止まるな、つって。
止まれないって。
そう。止まるな、つって。まあでも、そんぐらい楽しかったっていうね、ことだったんで。
いや、盛り上がってたんだなっていうのをね、ちょっと聞いて。いや、でもね、単純にね、こう知らない、まあ、世界観だから、
はい、
もうこういうのがあるんだって思いつつ、なんか、こう、僕もだからフェスっていう、まあ、俗に言うなんか、ステージが何個かある、ステージのが、
うん、
フェスというもの、はいはい、自体は行ったことないから、なんかそもそもこっちでやってる時にあっちがやってるっていう、このその状況がすごいなっていう単純に。
あ、はいはいはい。
ま、なんかバンドの対バンとかだったら、うん、なんか二つのバンドがそれぞれ出てきてみたいな感じがあるから、
はいはい、
なんとなくその、わかるんだけど、フェスってなってくると、もう正直なんかこっちとあっちの何やってんのかなって、こう、すごい混乱してきそうだなって思って。
あ、
うん、
まあね、まあ、その興味ないというか、まあ、知らないアーティストだったら、まあ別にあれなんですけど、
うんうん、
今回はね、知ってるアーティストというか、見たいアーティストの時間が被るっていう事態だったので、もう苦しかったですね。
それはちょっとね、
いやもう泣く泣くですよ。
選ばなきゃいけない。泣く泣くだよね。せっかく来たんだけど、うーんっていうね。
そう、やむなく、だから、その開始10分だけ見て移動みたいな、そういうこともあったり
して。ああ、やばい。
いや、もう、もっと見たい、もっと見たいって言いながらね、泣きながらもう足を進めてましたよ、その。
そこが、だから、なんだろうな、フェスの良さでもあり、悪さというか、悪さって言うとあれなんだけど、こう、難しさだよなって思う、ね。
歯がゆさですね、本当に。
歯がゆさ。せっかく見たいのに見れないっていう、
そう、
もどかしさがね。
まあでも僕としては、バンボックスとスクリエックスが、まあフルで見れたっていうのが、結構でかくて、うんうんうん、まあ、スクリレックスはまあ皆さん、うん、まあ皆さん知ってると思うんですけど、この番組のね。
まあそうだし、最近、まあそれこそ、結構一般の層にも普通にね、 あの話題として出てくる場合もあるからね。うん、だってなんか、まあ、ちょっと前だけど、それこそさ、なんか、XJAPAN となんかコラボしたみたいな話とかも。
あ、そうですね。
うん、なんか聞くから、あ、もう普通になんか一般層にもこう、話題として出てくるようなアーティストさんなんだなっていうところがね。
宇多田ヒカルともコラボしましたし。
そうそうそう。やっぱすごい人はやっぱ、なんかもうなんかふわっとやっぱ聞いてても、相変わらずすごいんだなっていうのが伝わってくるのが。
うん。
うん。
そうなんですよ。それこそね、ベイビーメタルっているじゃないですか。
うん、ベイビーメタルも有名だよね。
そうそう。ウルトラジャパンっていうね、まあ去年か、うん、一昨年かな、のフェスでスクイレックスがプレイした時に、うん、まあ途中でベイビーメタルが出てくる、ゲスト出演があったりとか。
うんうんうん。
まあ、あとはその、宇多田ヒカルのコラボのやつは、まあ、キングダムハーツの主題歌ですし。
うんうんうん。
で、今回のスクイレックスのショーが、その曲で終わったんですよね。
宇多田ヒカル。ああ、そっかそっか。
そう。で、それがまあ、1日目の鳥なんですけど、うん、あんなに大きいフェスで、しかもガイタレのショーで、終わりが日本語歌詞の曲で終わるってすげえなって思って。
うん、なんか、すごいなんか、世界の、がなんかすごく繋がった感じがするね、それね。
そうなんですよ。いや、うん、あれはね、ほんと感動しましたね。
あー、なるほどね。
まあまあまあ、そんな感じっすわ、僕
は。あー、そう。いやー、だから、すごい盛り上がったんだなっていうのがね、伝わってきて。
うん、
まあなんか、こう、やっぱいろんなアーティストさんいるからこそ、こう、いろいろ開拓しなきゃいけないんだなっていう気持ちにもやっぱなったしね、僕もね。
そうですね。
こう、まあ、こうダンスミュージックに関わらずの話なんだけど、
うん、
やっぱいろんなアーティストがいるんだから、そういったアーティストがいっぱい出るような場合を見に行って、こういろんなものを知っていかなきゃいけないんだなっていうのをね、
うん
うん、好きなものを応援するもそうだけど、それ以外のものも推していった方がいいんだなっていう気持ちには、やっぱそういうのを見ると、
うん、
こうやっぱなってくるなと思うね。
そう、僕もそれ終わってから、なんか音楽に対するモチベーション上がりましたもん。もっといろいろ聞こうと思って。
そのためにやっぱね、スポーティファイがあるわけだからね。
そう、スポーティファイがあるからもう何でも聞きますよ、僕は。
そう。いや、僕も何かしらのその音声の、ストリーミングサービス、
はい、
まあ、入った方がいいのかなっていう気にはなったね、正直。
ああ、まあでも普段からね、うん、聞く習慣がないと。
まあね、そういうのはあるけど、ただ僕はこの間、携帯のプランを変更して、
はい、
今まで7ギガだったんだけど、データ容量、制限が、はい、
うん。
で、あれがちょっと、いろいろあって、50ギガに変わったので。
おー、iPhone ですか？
iPhone、iPhone。
あ、じゃああれです、ウルトラギガモンスターですかね。
そうそうそうそう。そのでやったから、もう、正直、今までだったら、ちょっとストリーミングやると、容量制限が厳しいなって思うところもあったから、も
う
でも、50ギガだったらそもそも使い切れねえだろっていう話なので。
使い切れないですよ、マジで。
そう。なので、それだったら、そういうストリーミング系、まあ、音声に関わらずね、動画とかの配信とかでもいいけど、うん、なんかそういうのを、ちょっと一個入れてみて、別に使う、使わないはちょっと置いといても、使える状態にして、うん、これなんだっけとか、ちょっと聞きたいなとか思った時に、すぐにちょっと調べて聞けるっていう状態を作っていくのは、はいはい、なんかいいのかなとは思ったね。
それだとあれですかね、YouTube プレミアムとかの方がいいんですかね、デジ君の。
ああ、YouTube プレミアムね、なんかやたらとさ、うん、YouTube 開いてるとさ、こう、ね、宣伝してくるじゃないの、やっぱ。はいはい、試しませんかみたいなことでいつも家を押してんだけど、
はいはい、そう僕も
です、ね、でもあれどうなんだろうね、どんなもんなのあれって。
ミュージックも無料になるじゃないですか、ミュージックというか、うん、まあまあストリーミングサービス的に、まあ、だから YouTube に上がってる音楽を楽しめるっていうサービスもついてくるんで、
うん、
でまあ、デジ君みたいにそんな海外の曲とかは別に聴かないよっていう感じだったらそっちの方がいいのかなって今一瞬。
ああ、そうね。だからそもそも YouTube プレミアム自体がなんかちょっとよくわからなかったから、実際問題どんな良さがあるのかなって、その今まで普通に YouTube ってのは無料でこう見れるものであったから、うん、
はいはい、
それを有料にするってことはどういう効果があるのかなっていうところに。
まあ、まずは、あれですよね、
ね、
うん、広告が消えますよね。
まあ、そうね。あと、何だっけ、要は、バックグラウンド再生？
そうそう。だから、YouTube って、iPhone の電源を落としちゃうと、電源っていうか、スリープモードにしちゃうと、そこで動画止まっちゃうんですよね、普通は。
うん、そうそうそう。
まあ、それが流れっぱなしになるんで、まあ、だから、YouTube に上がってるラジオとか、まあ、この動画の音声だけ別に消えりゃいいやっていう時に、
うん、うん、
うん、あの重宝すると、
そう、そこはまあなるほどいいかもなとは思ったけど、
うん、まあ、あとはあれですね、まあ、僕からするとその YouTube プレミアム限定の YouTuber の、あの動画とかあるんですよ、ドラマとか。
ああ、そういうのがあるんだ。
そう、はじめしゃちょーとかだとフェイクショーっていうドラマがあって、まあ、それは YouTube プレミアム入ってないと見れないと。で、まあ、フィッシャーズのなんか外国の離島かなんかに行って冒険したっていうやつがあるんですけど、それも入会しないと見れないとか。
はあ、なるほどね。なんかもうそういうの聞いてて、もう YouTube 本当に儲けに行ってんだなっていうのがよくよく。
なんですよね。
その YouTuber とかをちょっと、はいはい、ちゃんと活用し始めてきてるんだなっていうのが、ちゃんと企業としてのこう形がすごくできているのが、あのなんだろう、その聞いてるこう人の。人によって結構それは悪い方に取られがちかもしれないけど、うん、あの、僕ら配信者的な意味的に言うと、すごいいいこと、心がけだなって思うんだよね、それ。
そうですね。僕らの創作活動というか、うん、まあ、クリエイター的な活動にちょっとでもね、うん、あの、プラスというか、収益があるのとないと全然違いますからね。
そうそう。だからそういうことをちゃんと活用してくれてんだなっていうのを思うと、あの YouTube、あの、いい心がけをしてくれるっていう気持ちにはなるから、うん、まあ、そういう話を聞いてると、あの、プレミアムになってもと思いつつ、ただ僕はあんま YouTuber 興味ないので。
そうですね。
そもそもそんなにあの、見てないから、わからないというところの方がどっちかといえばね。だからもう、ラジオのあの番組に、こう、YouTuber がゲストに出てくるよみたいな話で、あの、ちょいちょいその話を聞いたりとか、
うん、
たまたまこの間聞いてた番組だと、あの、なんだっけ、あれは YouTuber なのか？ストプリって。
どうしたん？
なんかそういう、ま、グループ的なのが、はいはい、まあ、いるみたいなんだけど、そこの、あの、メンバーが出てきてて、なんかすごい、やっぱ、あの、若い層に今人気っぽいんだよね。中学生の女子とかが、その辺が。はいはい、だったりとか、あ、そういうの流行ってんだなって思いつつ、そうか。って思って。
興味ねえな。
とりあえずね、あの、その場だけは聞いといて、あの、聞くけど、もうその先はなんかもっとやっぱはまり込まないとわかんないからさ。
うん。
こう、できれば動画じゃない方が僕はやっぱ助かるからさ。
ああ、やっぱりラジオ派的なとこがね。
そう。やっぱ音声で聞きたいなっていうのがね、あの、あるから、映像にされちゃうとその映像分見ながらやんなきゃいけなかったりとかするとね、そうですね、どうしても。制約がかかってくるなっていうのがあって。まあ、だからあんまりその辺の YouTuber とかに界隈にちょっと疎いんだろうけどね。若干。
まあまあ、それはね、別にあれだと思うんです。まあ、だから Spotify とかでも全然いいってことですよね。
そうそうそう、そういうのでもいいかなとは思って。だからちょっとそれはね、検討、今後ちょっと検討したいかな。せっかくこの、あり余る容量を、
そうですね、
活用しない手はないだろうみたいな。そうそう、正直50ギガって聞いた時にちょっと50ギガって何だったって思うレベルだったから、
まあでもすごいね、あの旅行先とかね、出先とかでその電車内で YouTube 動画見たりとかするのを気にしなくていいのはすごい、あの嬉しいですよ本当に。
ああ、まあでもそれは本当ね、あ、もうちょっとですだから動画とかをそのこの時生放送だよね、特に、うん、生放送とかがこの時間から始まりますって言うんだけど、ギリギリ家に帰れないとか。はい
はい、そうそう。そういう、ね。う
ん。なんかそういう時にもう外でも余裕で見れちゃうんだったらっていうので、結構そういうので、ちょこちょこ見てたりとか、うん、してるんで、いや、容量をもっと活用できる方法をちょっと今後検討したいかなとは。
そうですね。
思って、まあ、ちょっと容量の話じゃなかったんですけど、
そうですね。何の話かっていうと、そのラブライブの、ね。
そうそう。そうそうそう。ラブライブ、そう、ラブライブの、やつも、その、出先で動画見てたから、僕も。
はいはい。
そう、まあそういうのもあったんだけど、まあ、ちょっとラブライブの話もちょっと後にするとして、まあ、
はい、
ETC の話の続きで、一応サイドウェイの話をちょっとしておこうかなっていうところだったので、まあ、ラブライブの話は枠を分けます。
そうですね。はい。
そう、枠を分けて話したいと思いますので、で、そう、同じ日にね、そのサイドウェイのフォースがあってって話で、うん、まあで、ね、サイドウェイの話というか、単純に、前、福君と話してた時も、僕自身も普通にそう思ってたんだけど、八中君が EDC の、会を一人やってたじゃないの。
はいはい。
あれが、だいたい30分ぐらいにまとまってたじゃん？
はいはい、そうですね。
うん。で、やっぱ僕 僕はできねえなって思って、そのまとめ方。
ああ、なるほどね。
うん。いや、もうね、あり余る思いを出してると、もうね、一本じゃそもそも終わらないよっていうふうに。まあ、あれです。もう、これちゃんと聞いてる方は、前回の配信分を見ていただければわかる通り、
はい、
前後編にやってますから。
あら。まあまあ、でも本当に俺も、全部話そうと思ったら前後編とかなりますよ、
うん。そうそう。だからその辺ちゃんとまとめてんだなっていうところに、やっぱ、そこら辺の好きなものに対して、熱だけでないものになっているというところに、ちょっとね、賞賛の声を、僕は。
拍手をね。
そうそうそう。
いやまあやっぱ、
どうしてもね、やっぱね。
うん、やっぱまあ、サイド M はまだあれかもしれないですけど、その EDC の DJ のその選曲とか曲順とか、
うん、
その、
うんうん、
背景とかって言っても多分わかんないと思うんですよ。
ああ、本当に。まあ、そこはね、うん。
サイド M はまだあれかもしれないですけど。
いや、でもそれはさ、人によりみたいなところはあるから、まあ、全然そのサイド M のこともよくわからないよみたいな話の人がたまたま聞く可能性だってゼロではないから。
そうですね。まあそうなんですけどね、うん。まあでもそういうところもあって、なんだろう、感動の部分っていうか、その細かいとこ抜きの感動の部分だけ頑張って伝えたみたいな感じになりました、
ね。うんうん、ああ、いや、それはすごいなと思いながらだったんだけど、まあ結果的に僕はね、だいぶ長く話してたところが、いや、もう興奮、やっぱ冷めやらぬ感じだったから、
はいはい、
もう正直、もう全然なんかもう終わって、もうしばらくね、経ってはいるんだけど、うん、やっぱ余韻自体はやっぱ残っているし、
はいはい、
やっぱなんか、毎回毎回やっぱ新しい感動だなっていうので、なんつうかね、やっぱ正直そもそもサイド M に関してはもう声優にやらせるレベルかみたいな感じのところまで結構、
はあ、パフォーマンスが。
うん、やっぱそうそう、パフォーマンス的にやっぱ来てるなってやっぱ思ってたから、
うんうん、
だから今後やっぱどうなのかな、やっぱ声優さんたちもだんだんとやっぱね人気も出てきて、こうお仕事も増えていく中で、うん、よりまたこうハードル自体はどんどん上がっているところになるから、うん、まあ、そこをどうしていくのかなっていうところで今回のライブだったから、で、見てっていくと今回どっちかといえば今までのこうコンセプトよりもまたちょっと違った側面というか、
うん、
やっぱこうテーマっていうのが今回題材があって、それの題材が旅っていう形、
はいはい、
になってて、その旅に合わせてその世界各国の楽曲っていうのがワールドトレジャーという形で、
うん、
まあ、出てて、それに合わせた形で、その雰囲気とか、そこの、なんだろう、イメージ的なものとか、その表したいメッセージ性みたいなのを組み合わせた上で、そのワールドトレジャーとユニットの今までのユニット曲っていうものを組み合わせた形でのライブだったんだよね。
はいはい、
だからユニット曲っていうのがもうそもそも強い状態だから、
はい、
こう、そのユニットのための、この紹介するための曲っていう状態が強かったから、それをあえてそのユニット曲ではありつつも、
うん、
そのコンセプトに基づいた形で作り上げていくっていうのが、今までのやっぱサイド M のライブではない試みだなっていうのを僕の中でやっぱ、印象を受けて、だからむしろこういうこともできるんだなって、その強い個性っていうのがすごく出てたからこそ、
うん、
そこにやっぱ、行きがちだったけれども、そういうことじゃなくても、やっぱアイドルっていう、存在はやっぱこうどんな形にもやっぱなることができる存在だとやっぱ思うので、うん、
はいはい、
今回はこの形のライブにするために、じゃあこのアイドルはこの形のアイドルになりましょうみたいな形がよく見えるものライブになってたなって思ってたので、うんうん、だから今後またちょっとどんな形のライブが見せられるのかがすごく期待が持てるね、形になってたなって、
はいはいはい、
うん、そうそうそう。だったので、まあ、ちょっとね、これから多分ね、もう5周年とかっていう流れにも、まあ、なってくるわけで、
うん、
まあ、5周年とかも、要は、言うてもすごいなっていう話なわけですよ。
そうですよね、5年続いたって。
もう、昨今のアプリが、もういかにもう1年以内ぐらいで終わるかっていう、
うん、
ところになってくると、5年も続くアプリなんて、もうそれこそ、出ても数えられるレベルじゃないかなっていうぐらい。
そうですよね。まあ、消えていく方が多いですから、圧倒的に。
そう。だから、そういう意味でもやっぱ根強いっ ていうのは、僕らも、僕もそうだけども、やっぱ、こうやって応援していくっていうプロデューサーの人たちがやっぱ多いんだなっていうのも感じるし、うん、まあ、出てるね、アイドル役のキャストさんたちもすごく愛情を持って、もう演じてくれてんだなっていうのを、やっぱライブを見るたんびに、こう、感じるし、まあ、熱量自体もね、やっぱ、どんどんすごく増してるなっていうの。やっぱその、あまりその、人数が多いっていうところがあるから、
うん、
こう、一人一人にやっぱクローズアップする部分っては少ないんだけど、
はいはい、
で、それで、あんまりその表に出てなかったなっていう人たちは、こう、どんどんそのライブを重ねるごとに、こう、熱量っていうものが、なんかすごく目に見えてわかるような、やっぱそのキャラをキープしているっていうのもすごく重要な、まあ、コンテンツとしてはすごく重要なことだと思うんだけど、はいはい、まあ、その中でそのやっぱ本人の熱だったりとか、
うん、
やっぱそういうのが伝わってくるとより相乗効果で上がるなっていうところがね、
うん、
うん、まああるから、そこら辺はやっぱ毎回毎回こうライブを重ねるごとに、そこら辺はね、感じてくるところだなと思うので、
うん、
まあね、さっきね、そのいろんなコンテンツを、アーティストをね、追っかけるっていうのもそうだけれども、やっぱこうやって長くね、うん、追いかけられる存在っていうのも、まあ、やっぱ一個二個あった方がいいんだなっていう、
はいはいはい、
うん、ところをね、やっぱ感じたんですけれども、まあ、そんな中でですよ、
はい、
僕がやっぱかなりずっと推しているコンテンツも、
あれですね。
あれが、もう、ちょっとつい先日、ちょっとどうしたいみたいなぐらいのレベルで、怒涛の発表があったわけですよ。
はいはい。
で、やっぱ僕、その作品に関しても初期から、
うん、
もう、言うてしまえば9年前から。
もうさらに長いですからね。
そう、ずっと追いかけ続けてきてたわけなので、そういった意味でも、これは、話さねばっていうところだったので、うん、まあ、こちらの話については、じゃあちょっと間を空けまして、
空けてね、
次の、はい、次のコーナーで、はい、話したいと思います。
はい。